作ってる。母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みんな皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさん皆さんからメッセージ届いてますよ。はがきにメールたくさんありますね。まずこちらからいきましょうか。あ、いつもくださってる上東区からしまちゃんさんです。ありがとうございます。スイカは体を冷やしてくれる食べ物と聞きましたが本当でしょうか、教えてください。これ昔からよく聞きますよね。ちょっと聞いてみましょう。続いてこちらは兵庫県神戸市西区から送ってくださいました水木千尋さんです。ありがとうございます。熱中症について話してくださいということで、今の季節一番気になる話題ですね。聞いてみましょう。そしてこちらは、大阪は枚方市から送ってくださったのは吉田博美さん。いつもとても良いお話ありがたく聞かせてもらっています。オリゴ糖いいですね。常にお腹の調子が悪い私、ぜひとも飲んでみたいです。これからもいろいろ教えてくださいねとメール頂戴しました。他にも長野県佐久市からは岩下邦春さん、そして神戸市灘区からおはがきくださったのは戸沢久江さん。他にもたくさんいただいています。いつもメッセージをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、スイカはね、本当体冷やすんで、この暑い時期ね、いいですよね。まあ、熱中症予防にもいいと思いますね。
やっぱり昔の人が言うこと聞かなダメですね。
うん、だからあとキュウリとかね、ウリ科の植物ですね。
やっぱ夏野菜がいいということですね。
はい、まあ、今年ね、早くも6月に梅雨明けしたんですけどね。
はい、
あの真夏の間はね、やっぱり熱中症の予防と水分摂取の話題がすごく多いですよね。
ですね。
で、喉が渇く前に水分をって言われて、まあ、過剰摂取の弊害が出てる方も中にいるし、
あ、水飲みすぎてダメなこともあるんですか。
う
ん、
だから朝起きたらね、体もむくんで、で血圧も上がっちゃったりね。
あらま。
それとか冷たいものの飲みすぎてお腹の具合が悪くなる人もいます。
あ
とね、夜間に何度もトイレに行ってね、睡眠不足になる人もいますよね。
うん、
で、日中のね、暑い時に冷たい飲み物も、まあ、もちろんいいんですけど、朝晩はね、常温か温かい飲み物を飲む方が体も楽なんですよね。
うん、
気温とか湿度、あと運動量とかね、発汗量を考慮して水分を摂取しないといけないんですけど、1日の水分摂取量の基準を言われてその通りにされている方も多いんですよね。
はい、
で、エアコン使用して汗をかかないときは少量ずつ水分を摂取するか、まあ、特に、ね、むくみが出るようなら、まあ、喉が、ね、渇いたら飲む程度でもいいんですよ。
うん、
ただね、あの訪問介護のヘルパーさんが言ってたんだけど、あの高齢者ね、暑くても分かんない人いるよね。で、訪問したら部屋の温度38度とかね、
はい、あら、
で本人は、ね、暑くないっていうよね。
うん、
だから、まあ、特に一人暮らしの方なんかはね、やっぱり、まあ、この暑い時期エアコンを27度ぐらいに設定して、
はい、
ね、まあ、過ごす方がいいかもしれませんね。
そうですね。
だから、まあ、お盆まではね、まあ、湿度も高いしね、汗をたくさんかく日は、まあ、ミネラル、特にね、ナトリウム不足にならないように、
うん、
まあ、水よりもね、あの麦茶とか梅干し梅肉エキス入りのお水を飲んだらいいと思いますね。
はい、
夜間にトイレの回数が多い人はね、夕食時にしっかり飲んどいて就寝前はちょっと控えた方がいいかもしれませんね。で、むくみの出る人はね、水分代謝促進に、あの、まあ、スイカもいいんだけど、うん、あの豆類がおすすめなんですね。
豆類がいいんですか。
そら豆とか枝豆とかね、はい、あと納豆以外にね、トウモロコシもね、水分代謝促進するんですよね。
今美味しいトウモロコシたくさん出てるからいいですね。ちょうど、うん、
で豆類とかね、トウモロコシね、うん、これ食物繊維も多いから、
はい、
まあ、腸内毒素を吸着して排出してくれるんですよね。だから、あのコーンスープね、養殖で出るでしょう。
はい、
トウモロコシの繊維はね、あの肉の、ね、毒素を吸着して排泄する働きあるよね。うん、であと胃腸の働きが悪くなる時期はキャベツや大根おろし、貝割れなんかも活用した方がいいよね。
うん、
でカリウムの、ね、多い野菜、海藻類は、ね、利尿作用があるし、過剰なナトリウムを排出して血圧を下げる効果もあります。あと海苔とかわかめ、昆布、その他、ね、ほうれん草とか、ね、小松菜、ナッパ類も、ね、カリウムを豊富に含んでますからね。あとね、発酵食品はお忘れなく食べてほしい、
ね、一番大事ですね。
で残り野菜のね、まあ、具だくさんの味噌汁とかね、
うん、
あと各種漬物とか酢の物とか梅干し、まあ、全部カリウムが多いんですよね。で梅干しとか梅肉エキスね、カリウム以外に クエン酸も多くて、まあ、コレステロールを下げる働きとか血糖値の上昇抑制とかね、あとね血液循環促進効果なんかもあるしね、それと、まあ、腸内不安菌を抑制する働きとか、まあ、あと疲れを取るのにも役立ちますよね、
うん、
特に、まあ、梅のね、あの成分濃縮食品としては梅肉エキスが最高ですね、
はい、
まあ、ご飯につけて食べたりとかドレッシングとかね、お茶に混ぜたりね、山芋の短冊につけたり、さまざまな、まあ、お料理に活用できますよね。その他ね、外出時の水分摂取にはペットボトルのお茶とかね、水に混ぜて持ち歩くともすごくいいよね、
うん、
だから私もね毎週土日結構真夏でも炎天下で、まあ、テニスしてるけど梅肉エキス入りのね水をテニスに持参するんですよ、
うん、
でペットボトルに乳酸菌生産物質とか梅肉エキス一緒に入れてね、うん、持っていくんですよ。
あ、それは心強い味方ですね。
でね、やっぱお茶持って行ってる時よりね疲労感が全然違うよね、うん、
やっぱりそのクエン酸とかが、
そうですね、まあ、その他ねいつも心がけているのはやっぱ発酵食品を種類多く食べること、
うん、
まあ、6月からね家庭菜園のきゅうりが毎日取れるし、これまあぬか漬けにしてるんですよね。
羨ましい。
まあ、これからナスの収穫もどんどん増えるしね、ナスの浅漬けが楽しみですよね。
美味しいですよね。
で昼食には時々、まあ、ざるそばとかねそうめんも食べるんだけど、
うん、
夜はまあ味噌汁と、
うん、
まあ、温かいものを食べるようにしてます。真夏でもね時々鍋物食べてるんですよ。
あ、まあ、暑いですけどどうせね、うん、やっぱエアコンかけてある、てる部屋にいますもんね。
そうそうそう、
ね、そこだったら鍋でもいいですよね、
うん、まあ、これからねますます暑くなってきますよね、
うん、
太陽がね一番上から照らして日照時間が一番長いのはね6月21日の夏至の日なんですよ、
はい、
でも不思議なのはね、うん、8月が一番暑いですよね。
本当ですよね、そう考えると、
うん、でね原因はね、
うん、
地面とか海水が温まって空気がね温まるようになるのに、まあ、時間がかかるんですよ。
あ、そういうことか。
で特にね海水が温まるのはね地面よりも時間が、まあ、かかるんですね、
うん、
地面とか海水が熱くなってからは空気も温められるから暑さのピークは8月になるわけ。
はい。
そして増えるのが夏バテね。ね、あとはあの、まあ、夏バテ予防はね症状が出る前、まあ、地面が熱くなる前から、もう最近暑いけどね、まあ、うん、今から始めることですよね。
あ、もう今から予防的にやっておくことが大事。
そうですね、
うん、
で、まあ、夏バテねする人がひどくなるとね、あの熱中症なんかも起こしやすくなるしね、
うん、
で注意事項の一番は体を冷やしすぎないこと。
冷やしすぎないというのがね、
うん、だから例えばねエアコンを使用したら、うん、靴下を履くとかね、
はい、
で足が冷えるとねお腹も冷えるから体調不良の原因になります、
うん、
で、まあ、飲食もねもうその日中の暑い時間以外は、まあ、なるべく温かいものにされた方がいいよね。
そうですね、朝晩もちょっと温かいものを食べて
ね、でまあねもう何度も言ってるけど夏バテ予防には梅干しとか梅肉エキスとかね発酵食品、まあこれはおすすめですね、
うん、
でニラとかねニンニク、あと大葉、ゴーヤはね古来からの夏バテ防止食品ですから食べるようにしてください。
ああ、いいですね。今の時期なんかゴーヤもだいぶ出てきましたもんね。
そうですね、苦いの僕あんま好きじゃないんやけどね。
あ、そうですか。でも昔に比べたらゴーヤの苦味ってだいぶ今のね、うん、マイルドになりましたよね。
あと、まあ調理方法で、ね、苦味もちょっと違うしね、
うちはあの田舎が徳之島って言って、ね、あの南国の方なんですけど、うん、もう苦かったですよ、
うん、
ね、
向こうの苦いよね。そうそうそう、
はい、ね、今ゴーヤチャンプルしてよく食べますけども、うん、あ、これやっぱり夏バテにいいんですね。
そう、だから結局ね、うん、あのゴーヤなんかはね、強い日差しから守るための成分っていうのを作ってるんですよ。それが苦味の成分なんですよね。
あ、じゃあある意味苦いのマイルドになってるやつよりは苦い方がいいのかしら。
そうですね、
うんうん、
あと、まあ、ボタン防風って聞いたことある？徳之島。
あ、なんかあの体にいいっていうのを聞いたことあるんですけど、うん、そうそう、でも私いただいたことないんですよね。
まあ、一応不老長寿の、ね、薬草に入るみたいよ、
はい、あ、やっぱりあれですね、長寿の島と呼ばれるだけあってなんかそういうものがあるんですかね、
う
ん、
まあ、それでもそうですね、やっぱり食事ですよね。だから沖縄もね、うん、昔は長寿だったけど今ね、はい、やっぱり肉安いから、ね、
そうですね、沖縄ハンバーガーとか多くなりましたからね。
だって魚よりもさ肉のが、うん、安いんだもんね。
確かに節約のためについついそっちの方が多くなりがちかもしれないですね。
そうですね。であと昔のね沖縄のね女性ってね、うん、こまめにいろんな料理作ってたんですよ、
はい、
最近ね、まあ、そのね健康の相談とかあるけど、ほんまお料理しなくなったもんね。
昔は確かに、まあ、うちの田舎でもそうですが漬物とかも皆さんすごくいろいろ漬けてましたし ねパパイヤなんかも漬物にしてましたよ。
そうそうそうそう、
うん、
で薬味もねいろいろ使ってたしね、
うん、
昔の家なんかねもう絶対どこの家でも生姜も置いてたし、はい、ぬか床と生姜とかね、
うんうん、
で生姜置いてない家なんかねバカにされてねしょうがない家やなって言われたんですよ。
言われたでしょうねきっと。
だから結局まあ親からねそういうのを伝えてきたんだけどいつしか伝わらなくなってきてるわけよね。
そうですね。もう一度ちょっと食生活振り返ってその自分の食生活がねまた子や孫に伝わっていくんですもんね。
そうそう。でねやっぱりねあの幼少期の子供さんの、
はい、
食事ってすごく大事なんですよ。
うん、
でそれがねやっぱり腸内細菌を作る元なんですよね。
はい。まあ、それが結構あれですもんね大人になってからもその食事の影響って出ますもんね。
そうですね。だからまあねパッと手軽に買えるものをね、うん、そのまま食べさせてる親多いもんね大阪でもね。
ね少しでもちょっと手をかけて家族のためにちょっと愛情を注いだ料理をね。
そうですね。だからまあご主人にはねお惣菜買ってね食べさせてるね奥さんもいらっしゃるしね結構ね、うん、
まあ最近はねあのご主人がお料理することも、ね、多いですから、
そうですね、ね、
みんなで助け合って、ね、健康なお料理を、ね、いただいたらいいんじゃないですかね。 ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌12種類酵母菌4種類を高密度発酵させた乳酸菌発酵物質にビートオリゴを配合したビオネフレッシュを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp もう一度言いますよ。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号552-8501ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美雪がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。